ようやく潮目が変わったっていうんですかね。しばらくね、今年に入ってからずっと、新型コロナウイルス、コロナウイルスっていうね、連日連夜報道されておりましたけれども、ちょっとまだ気を緩めるのは早いのかもしれないですけどね。北海道でもね、緊急事態宣言っていうんですか。国の方でも今日あたりなんか発表があるみたいで。札幌市、石狩市、ね、を除く北海道の地域では、そういった規制をね、ちょっとずつ解除していきましょうか、なんて話がちらほら見えてきて。どうなんですかね、これはこのままうまいこと言っていただければいいんでしょうけれどね。歴史の授業なんかではね、そのやれスペイン風邪だとかね、コレラとかね、そういった、ウイルスというんですか、細菌の、その、人がいっぱい死んじゃったよ、なんていうような歴史の授業もありましたね。その中でもこういった、いろんな、その、お医者さんとかね、そういう学者さんが一生懸命やって、なんとかかんとか抑え込んでね、乗り越えてきたっていうのもあるんでしょう。私がこう、生きてきた中でね、なんだっけなっていうふうに考えていくと、やれ、MERSだ、SARSだね、そんなのもありました。でもなんとなくまだ身近なものじゃなかったですよね。で、新たなその病気としてね、そのエボラ出血熱ですか、もうちょっと遡ると、エイズとかね、そんなのもありましたよね。その都度その都度、産んでね、住んでねっていうような騒ぎの中で、やれどういうふうにしたらいいよ、こうしたらいいよ、なんていうような話の中で、さすがにね、人の噂も75日っていうわけにもいかず、行ったんですかね。1月の中ぐらいに、今回のこのコロナウイルスが、わーっとこう、世に出て、日本でも騒がれるようになったのは2月かそれぐらい。2月って考えて75日でやると、2ヶ月と15日って話になりますから、3月、4月いっぱいの中のの15日っていう風になってくると、なんとなくタイムラグあるのかもしれないですが、こんだけ大騒ぎして、緊急事態宣言なんかが出た、一番最初に出たあたりから考えると、ちょうど75日ぐらいで、またなんか潮目が変わったのかなっていう、あながち、なんかそんなタイミングなのかなと思ったりなんかしているわけでございますね。私の会社も、勤めてる会社もね、いろいろその、出勤抑制、出勤抑制つってもね、そんなに何がどう変わるっていうわけでもなかったんですが、先月なんかもそうだったし、今月なんかもそうなんですけど、有給1日多く取ってくれませんか?なんていうふうにね、会社から言われて、本当はそういうのは良くないんですけどね、ね、タイミング的にお休みいただけるんであれば、それはそれで、お休みいただけるんであればね、お休みいただきましょうっていうところで、私も有給あんま使わないんでね、サラリーマンやるようになって、そんなにこう、有給って自ら使ったことってあんまないんですよ。あんまなくて、いっぱい溜まってるんでね、毎回その有給をぶん投げてるっていうのもありますから、いいかなっていうところで、1日使い、2日使いなんていうところでね、先月も今月も有給休暇っていうことでは、ちょっとずつ使ってはいる。家の中にいる時間も増えてきますんで、何をするってわけでもないね、どっか行くっつったって、どっかお店がやってるわけでもないしね。さすがにここまで来るとあんま人混みの中にも行きたくないし、そもそも人混みあんまり好きじゃないしっていうことね。最近春めいてきましたんでね、桜の季節でもありますんで、 今年に入ってからもうすでに2回ぐらい熱田村でヌーンしてますね。熱田村の中でヌーンして、まあ七輪囲んでね、うん、七輪でちょいちょいとこうね、焼肉をつまんだりなんかして、ちょっとした簡単なバーベキューなんかやってるんですね。まあ、それでも夕方になると風が出てきて寒くなってね、早々に帰りましょうかなんていうところで、まあ日向ぼっこでほかっとするような感じではないんですが、それはもうちょっと先かな、うん、5月末6月頭ぐらいになってくるとね、たらふく焼肉食ってね、ビールなんか飲んだぐらいにして、ちょいとほろ酔いの中で、お天道さんの下でね寝転がったりなんかして、昼寝なんかしてね、洗濯の終わったピーピー音が聞こえながらの、いうところではあるんですけれども、うん、まあね、いつでもかつでもそんなバーベキューなんかやってられるわけじゃないですからね、まあ時間があるんでね、どうしてもこうお休みの時時間がありますんで、いろいろネットフリックスとかも見たりとかするんですよ。でその中で勧められたねタイトルが何点かあってね、うん、元来韓国ドラマって私見ないんですよ。韓国ドラマってのはあんま見ないで、そもそもそのあの国ってあんま好きじゃないんでね。うん、国として好きじゃないんですよ。文化として好きじゃないんで。韓国の方とも交流ありましたからね、昔はね。うん、非常にいい思い出がいっぱい残ってるんで、韓国の方ともね。人は好きなんですけど、文化が嫌いっていうところがあって、韓国ドラマとかってあんま見ないんですよ。いろいろあるでしょ、その何やれ、その歪曲してるだの、まあまあ慰安婦問題だの、なんだのかんだのね、うん、なんかそんなのあってね、ちょっとなんか見なもうみたいなところがあって、韓国ドラマは一切見なかったんですが、最近ネットフリックスですごくこう話題になっている韓国ドラマ愛の不時着っていうタイトルがありまして、それ面白いですよっていうね、ケンタルにも勧められて、なんかね、皆さんも見てるようなんで、じゃあ、わしも見てみましょうかと。ね、食べず嫌いは良くないですからね、ちゃんと見てから、いい悪いっていうことを判断しないと、あんま良くないですからね。見てみたんですよ。面白いね。とっても面白いんですね。面白いドラマタイトルに当たると、面白すぎて、先見るのがもったいなくなるね。うん、もったいなくなってきて、ね、いっぺんにこう、1話、2話、3話ぐらいまで見てね、あ、これはいかん、これはいかんと。もったいない、もったいないっていうところで、こう、無理やりね、やめて、次の日に持ち越したりとかするぐらい面白かったですね。まあ、面白い、なんで面白いんだろうって。ね、一時期こう日本でもこう韓国ドラマブームね、冬のソナタに始まってね、やれペヨンジュンだね、なんとかだとかっていうような、チェジユだとかっていうの出てきまして、うちのおっかさんなんかもね、うちのケイちゃんも韓国ドラマねよく見てる。何がそんなに面白いんだろうって思ってたんですよ。で実際にこう見てみるとやっぱ面白いんですよね。面白いんですよ。でなんで面白いんだろうって、何が面白いんだろうっていうことを考えたときに、やっぱりその私もそのネットフリックスの海外ドラマでよく見てたものね、グッドプレイスであり、スーツであり、ルシファーでありね、うん、メシアであり、いろんなの見てるんですよね。ウォーキングデッドですとか見てるんですよ。でアメリカの海外ドラマ、アメリカ産のドラマっていうのはある一つのテーマが決まってるんですよね。ウォーキングデッドっていうのは、いわゆるその何、世紀末的な変なウイルスが蔓延して、ウォーキングなデッドたちがわーわーキャーキャー言いながらどうやってサバイバル的に生き残っていきましょうかっていうところで、物語が進行していくテーマがあるね。でルシファーっていうのは、その地獄の門番であるルシファーがね、やめたっつって、ロサンゼルスに来て、で刑事さんといろいろこう事件解決にしていくっていう、事件解決していくっていうドラマで、グッドプレイスはグッドプレイスっていうところで、そのね、死後の世界についていろいろこう考えてコミカルに演じているっていう、ドラマだったりとかするんで、テーマが決まってるんですよ。でまあ韓国ドラマもテーマは決まってるんですけど、 きな違いっていうのは、アメリカ産のものに関してはお店屋さんに行った時にね、生姜焼き定食くださいとかね、カツ丼一つくださいとかね、あのそういうものがあるんですけど、韓国ドラマっていうのは幕の内弁当くださいみたいなものなんですよね。でまあね、その愛の不時着っていうのを一つしか見ない中で全てを語るっていうのもちょっとこがましい部分ではあるんですけど、まああのタイトルを見た中で思うのは、そのなんだろう、内容にはあんま触れないですけど、北と南のその政治的な隔たり、38度線の中で仕切られているその人間のなんか、なんていうのかな、人間愛というか、その悲しみな部分であったり、愛の表現であったりとかとか、その部分があったりとか、そのコミカルな部分があったりとか、バイオレンスがあったりとか、あとその色っぽいところがあったりとか、何でも入ってるんですよ、あのドラマの中には。まさに幕の内弁当なんですね。肉もあれば魚もあるね、あのちくわの揚げたのもあったり、漬物もあったり、サラダも入ってたりとかね、煮豆がある。幕の内弁当っていろんなもん入ってるじゃないですか。で幕の内弁当こうパッて出されて嫌いな人ってあんまりいないと思うんですよね。大体食べると思うんですよ。だけどその生姜焼き定食とかだと、その豚肉の脂身が嫌いとかっていう人もいるでしょうからね。そこでこう得て増えて好き嫌いっていうのが出てくると思うんです。まあちょっとうまく表現できてるのかどうかわかんないんですけど、その韓国ドラマっていうのは、その幕の内弁当的にいろんなものが全部混ぜこぜにギュッと入ってるから、見てて面白いんだろうなっていうふうに思うんですよね。かといって幕の内弁当ばっかり食ってるっつうのも、これまた飽きるんじゃないですかね。でなんかこう食当たりしちゃうのかななんて思ったりとかするんですね。でその韓国で、まあ、やっぱりその韓国国内で流行ったものが日本に輸入されて、まあ、ネットフリックスだの、なんだの、かんだのっていうところでいろんなところで放映されている。やっぱそれだけ韓国国内で人気があったわけでしょ。で、韓国国内でなんでそういう風に人気出るのかな。まあ、韓国人としての気質なんでしょうね。まあ、その、後進国であるっていう、まあ、後進国って言い方もちょっとおかしいですけど、第三国であるっていう部分で、ある程度熟成されたものを取り入れてきてるわけじゃないですか、あの文化っていうのは。ね。日本はさ、日本の場合、その江戸時代から始まってね、明治維新があって、戦争があって、一回こうゼロに戻ってるところで一つずつ積み上げてきているっていう部分があると思うんですけど、韓国っつうのは、まあ、ね、朝鮮戦争っつうのもありましたけども、その時にはもうすべて、いろんな産業がすべて成熟した中で、国を新たに作り始めたっていうところで、美味しいとこ取りを全部してきてるんじゃないかなと思うんですね。で、全部美味しいとこ取りをしてきた中で、今の韓国っていう国ができているから、なんだろうな、まあ、結局その幕の内みたいになっちゃうんでしょうね。そういう文化なんでしょう。きっと。わかんないですけど。私学者じゃないよ。わかんないですけど。だからそういうところでその幕の内的な、ドラマ構成なものがやっぱり国民、韓国国民にも好まれて、流行ってんのかなって思ったりしますよね。で、その結局その起源がね、例えばその車で言うと、車の生産の仕方で言うとトヨタなり日産なりっていうものがベースになってヒュンダイができたりとかっていうのがあるし、そのいろんなその鉄鋼業とかね、あ、そういったもの製造業の中もある程度日本のものを向こうに持ってって、ある程度出来上がってるものを日本に持ってって、韓国で、産業として成長してきている。まあ経済もそうでしょうね、きっと。で文化もそうでしょう。服飾にしてもそうだし、音楽にしてもそうでしょう。まあ輸入して、そこからまあ韓国風に、だからそのそれぞれのものに対して起源っていうものが韓国国内にはすごく希薄なんじゃないかなって思うんですね。よくよく調べていくと、これはその日本から持ってきたものだ、これはイギリスから持ってきたものだ、これはアメリカから持ってきてる、これは中国から持ってきてるっていう、その起源が全て外にあるっていうところで、 なんですかね、なんだっけ、売りなりなんとかとかってあるじゃないですか。ね、紐解いていくと実は韓国が起源なんだぜ、なんていう考え方あるでしょ。やれ、漢字だのなんだのもそうだし、ね、ね、竹島は我が国固有の領土だ、なんとかね。うん。なんかね、そんなところで、そんなとこなのかななんてね、ざっくり考えながら、今回その、愛の不時着見てみました。ね、まあ、内容には触れませんけど、まあ、面白かったです。面白かったです。まあ今その、ね、かみさんと一緒にこう見てるんですけど、今日何着目みたいなね。今日8着目みたいな。不時着を着、あの、回数をね、着で言ったりなんかしてね。あ、面白いな、こいつやっぱりな、と思ったりなんかして。な、そんなような。まあ、そんなような、このステイホームをね、楽しんで、おりましたね。で、一方で、新しいドラマタイトルとか、新しい映画を、こう、見ようという、こう、なんていうんですかね、我慢が足りなくなってきましたよね。昔そのネットフリックスやり始めた頃っていうのはいろんなタイトルがいっぱいあるから、今日あれ見てみよう、これ見たことないから見てみようとかっていうところで、その映画に入り込んで楽しむっていう、未知なものを楽しんでいくっていうその気持ちがあったんですけど、やっぱ最近なんでしょうね、我慢できなくなっちゃったんでしょうね。わからないものを見ていく中で最後まで見ていって、ああ楽しかった、見てよかったっていう、そこには楽しみっていうのもあるんでしょうけど、我慢もあるじゃないですかね。面白いかどうかわからないものを見続けるっていう我慢もあると思うんですけど、最近ね、その我慢ができなくなってんのかなと思いますね。だからなんかその前見た面白かった映画ね、面白かったそういう有名タイトルなものを見てる。例えばそのエクスペンダブルズ3なんてね、何回見たか分かんないですけど、あれ、ワキャやって面白いじゃないですか。で、見ちゃうんですよね、またね。例えばその、ジェイソン・ステイサムのその、ドライバーじゃなくて、なんだっけ。車のやつね。あれも見ちゃったりとかするんですよね。だからもうちょっとこの気持ちに余裕があれば、そういった未知なものに対する挑戦、挑戦していくっていう、やっぱ年取ったのかなっていうふうに最近思いますよね、というところでね。まあ暇なもんですから、ドラゴンクエストとかね、今携帯でアプリで落ちてるでしょ？で、ドラゴンクエストとかもやるんですけど、やってみるんですけど、そのレベル上げっていう我慢ができないですよね。若い頃っていうのはさ、レベルを上げることによって自分が強くなって、その修行するこの我慢ができたんですけど、今最近そういうことできなくなっちゃいましたね。やっぱその辺のところでも、年を取ったな、なんて思ったりなんかもしている今日この頃、ぼんやり喋りながらっていうところであるんですけどね、皆様どんなステイホームを過ごしたのかな、なんて思いながらでございます。まあ私今ね、働いてる会社では当たり前に仕事が動いてますんで、まあ、休み、ね、皆さんもこう、管理者の皆さんもこう、有給は取れっていう話で、お休みは増えてるんでね、会社にいない時もあるんですけれども、でも、いる時はびっちり働いてますんで、あんまステイホームとかね、コロナウイルスとかの実感ってないんですけれども、どうなんですかね、皆さん。どんな風にお過ごしなのかな、というところでございましながらのの、毎度おなじみ、まずこちらのコーナーですね。どこ行きますか今日は。先だって夫人最近おとなしいね、なんていうことを前回の配信で言ったら、動画を上げてきてくれましてね。プーちゃんがね、外で歩けるっていうのをちょっと見てすごく安心しました。ああ、よかったなと思ってね。結構心配してたんですけど。まあ、それでもヨボヨボになってね。そのまま歩いてったら車にぶつかるぞぐらいの足取りで、まあでもかなりの長寿なね、ご長寿なね、犬なんでね、これからももっと元気にやっていただきたい。あとドローンで撮った撮影した写真なんかも送ってきてくれて、やってみたいですね、一回ドローンね。ドローンやってみたいです。なんていうのかね、自分の周りですとか どんな風になってんのっていうところね、レンタルドローンとかないんですかね。ね、まあまあドローン単体でも結構高いものですから、ね、簡単にはレンタルさせてくれないんでしょうけれどもの、いうところで、今日いつですか。今日5月の14日木曜日、なんですけれども、毎度おなじみ占い界の巨匠 C 恵子さん送る今日の運勢を振り返るのコーナー、5月の12日火曜日大安、この日は皆さんどういう日だったんでしょうかっていうところで参りましょう。1月生まれの方、これこの前も言いましたけど、これ初見で読んでるとすごい難しいんですよ。天さんもやってみてくださいよ。初見でそれを声に出して読む、これ結構大変です。はい、1月生まれの方、先輩の考え方を参考にしよう、積極的に学ぶ。これいいですね。先輩の考え方を参考にしようっていうのがいいですよね。それをトレースしちゃダメですよ。参考にして自分をどうしようかなっていうことがやっぱり重要だと思いますね。はい、2月生まれの方、決定を覆した上司が周囲から敵視されるかも。ケースバイケースですよね。やっぱりこう今みたいな世の中特にそうですよね。こうコロコロ情勢変わってきますから、あーすんべーって言ったものをね、次の日にはやっぱこうだからこうしましょうとかっていうのはやっぱ苦渋の選択の時もあるしね、致し方ないっていうところもあるんでね、あんまりこう責めないでほしいなっていうところではあるんですが、何も考えてないやつっていうのはよくやります、こういうことで。決定を覆した上司が周囲から敵視されるかも、敵視されるような上司だから決定を覆すんだと思いますよ。まあ何でしょう、わかんないですね。はい、3月生まれの方、自分の健康状態をチェックして無理をしない。相変わらずこの C 恵子さん、1、2、3月ぐらいっていうのは全然占いの、こう、占いじゃないですよね。自分の健康状態をチェックして無理をしない。無理をしないじゃない。自分の健康状態をチェックして、なんでしょう、チェックして、無理をしないって言い切っちゃうと、これ占いじゃないじゃないですか。ね、なんかその辺が C 恵子さんっぽくて私好きなんですよ。童心にはない、この日々日々占いっていうのが楽しいですね。はい、1月生まれの方、うちの父ちゃんですね。気分に合った音楽を聴き、動きが軽やかになる。ね、うちの親父若い頃、結構いい男だったんですよ。いい男で、やれその登山だとかね。うん、やれボーリングもやってたし、ゴルフやったり野球やったりとか、実はピアノも弾けるんですよ、うちの親父。私が小さい時に姉ちゃんと二人でピアノを始めたね。私のちっちゃい時なんかっていうのはもう単行がイケイケゴーゴーだったんで、ピアノやるったらピアノ買ってくれたんですよ。アップライトピアノだけどね、買ってくれて、で姉ちゃんと俺と、まあ、レッスンしに行って家で練習している、その合間を見て親父もピアノ弾くんですよ。すごいと思いましたね。なんだこの人って思いました。5月生まれの方、うちのケイちゃんですね。プライバシーを侵害されるかも、発言に注意。いやでもね、今の生活を見てると、そのケイちゃんにプライバシーってないなとかって思うとね、奥さんとかね、嫁さんとかってなんか結構ねかわいそうだなと思うところもありますよね。ここに来ていかにこうなんだろう、その自分の嫁であり、お母さんであり、奥さんでありっていう部分のプライバシーを作ってあげれるかっていうのも解消の一つなのかなって最近思ったりとかしますよね。6月生まれの方、はい、6月生まれの方、そうですね、アルパカさんね、アルパカさん、この間なんかわけわかんないことしてましたね。話をそらして助け舟を出す、頼られる存在にね。アルパカさんすごい頼られるんですよ。頼られて私もねすごく好きなんですよ。アルパカさんと仕事するの大好きなんですよ。でもね、たまにヒヤヒヤするんですよね。大丈夫それっつって、今後ともよろしくお願いします。 7月生まれの方、ちー姉さんですね。最近ちー姉さん姿見ないですね、休憩室で。元気なんですかね。弱みを握られて今後の忠誠を誓うことになる。これね、12日の朝に、見れるものなんですけれども、まさにですね、12日の朝に発覚した11日の夜に私がやった仕事の大チョンボっていうのがありましたね。今まで、12に移ってきてからそんなにでっかいチョンボやらかしたことないんですけど、11日の夜に設定したファイルにものすごい誤りがあって、えらいことになっちゃいましたね。いやー、これ完全に弱み握られました。せっかく積み重ねたものが一発のミスで全部もう崩れ去ったなと思ってすごく反省してますよ。いやー、参ったな。占いは大当たりということです。8月生まれの方、時間に追われて手順を省かなければならない。まあ、時間に追われてっていうのはね、やっぱり致し方ないところもあるんですけどね。やっぱ相手に合わせて仕事をするとそういうことって往々にある。ね、よく言うんですけど、主導権はどっちに握ってんのっていうところをね、考えながら、物事を進めていかないと、その取捨選択とかね、ね、優先順位とかっていうところも付け方どんどん変わってきますから、それをね、取捨選択とか優先順位を決める前に、この仕事はどっちに優先順位があるんだっていうことを考えた方がいいと思います。9月生まれの方。ね、さっきも言いましたけども、まあ、ね、ちょっとね、変な話ね、最近ぷーちゃん心配だったんですよ。もしかしたかと思ったんですけど、ちょっと元気で何より、夫人も元気そうでいいんじゃないですかね。全然集中できない、気がつくと終わっている。まあ確かに集中できない日ってありますよ。集中できない日ってのはあります。でもゾーンに入る日っていうのもありますよね。10月生まれの方、荒れ果てた空間に鮮やかな色彩が戻ってくる。ね、今日なんかもコロナウイルスの関係のその規制解除っていうのがどんどん出てきてますからね、なんかその日々日々の生活の中で、進んでた部分がね、また取り戻してくるのかなっていうところでの12日のこれ占いですからね。はい。11月生まれの方、多様性があり強制されない、自由を満喫する、なんですよね。まあ置かれた立場とか背負っているもの、自分のいろんな背景とかって考えると、どうしてもこう悲観的になりすぎる部分は確かにあると思うんです。だけども今この世の中でそういった状況になっているからこそできることをやらなきゃいけないことってあると思うんですよね。ですんで、まああまりこう悲観的にならずね、おかげさんでおかげさんな部分もあるわけですから、とってもむしろラッキーなんじゃないかと私は思うんですよね。やっぱりこう胸張ってね、ね、どうせそんな立派なものを持ってないんですから、胸張ってね、ぐっとやって、で下向いてばっかりいたって谷間できるようなもんじゃないんでね、元気にやってほしいなと思いますね。12月生まれの方、これ怒られるな。12月生まれの方、テンさんですね。まだ野心はないので黙々と対処している状態。どうなんですかね。まあ、テンさんには一回しか会ったことないんでね。お付き合いは長いですけど、一回しか会ったことないんで、まあ実際人となりそこで判断できるっていう部分ではないんですけども。どうなんですかね。趣味の話とかいろんなことを聞くと、なんていうのかね、虎視眈々と準備を進めていって、用意ドンっていうところっていうのは、少なからずあるんじゃないですかね。どうなんですかね。まあ、もうちょっとね、コロナが明けてから、そちらにも行きたいなと思ってますんで、その時はぜひぜひぜひというところでございますね。まあ前回の配信の後ちょっと気になってね、クソガエルどうなってんだっていうところで、いろいろこうツイッターなんか見てると相変わらず元気そうで何よりと、まあなんかこう毒づいたりとかね、相変わらず携帯ゲームでポチポチやったりとか、多分スコアって半端ないスコアなんだろうなって思いながら見たりとかしてます。まあもしよければね、まあなんかの機会でこの、ポッドキャストを聞くことがあれば、またね、毒づいていただきたい。ね、無駄な才能だとかなんとかっていうことを揶揄されたいっていうね。M っぽいですよね、私ね。で、考えたんですけど、私に姉がいて、もう他界したんですけど、姉がいて私が弟、この話もしたと思うんですよね。姉がいて弟なんですよ。私はね。で、今までこう仲良くなった人 を考える、仲良くなった女性の人たちを考えると、みんなその姉がいて弟っていう兄弟構成なんですよね。うちのケイちゃんも、ケイちゃん一番上で、その下に弟いるんですよ。で、ケンタロウのとこも、その、姉ちゃんのケンタロウでしょ?なんですよ。確かね、この毒ガエルのとこもそうだったんじゃねえかなと思うんですよね。姉ちゃんの弟みたいな、そういう兄弟構成だったんじゃないかなと思うんですよね。だからなんでしょうね。その、弟がいる女性に弱いんでしょうね、私ね。いじられやすいっていうか、なんて言うんでしょう。なんて言ったらいいんですかね。いじられがいがあると思っちゃうんですよね。昔からなんかそういう感じなんじゃないかな。勝子姉さんとこも姉ちゃんの弟だし、ねえ、なんかそういう、なんでしょうね。気質的な面白さっていうのがすごくありますね。多分だから弟のいる女性とは仲良くなりやすいんでしょうね、私ね。姉に扱われる感、なんつったらいいですかね。なんかそういうことですよ。ね。まとまってこなくなりましたね。うん、まあ今日も明日もお休みなんでね。明日またちょっとなんだろう。新居のアパートの、契約やら何やらっていうところで、ちょっと詰めていかなきゃいけないっていうのもある。明日はちょっと忙しいんですけど、今日のんびりしようかなと思ってね。うん。まあ、この後ちょっと実家も行ってこようかなと思ってるんですけど、ね、元気なんですかね。まあまあ前回どこまで話しましたか。そうですね。私のお仕事遍歴のコーナーでございますけど。まあそんなこんなで、まあ半ば乱暴にですね、北京行きが決まりまして、北京の地を踏んだんですけれども、まあそこでいろんなこう展示会とか出てね、うん、今自分がやろうとしているところをちょっとずつ形作ったりとか、方向付けをしなきゃいけないなっていう。まあ単純にね、バナナの叩き売りじゃないんでね、道端に、床材並べて、さあ買った、さあ買ったっていうような世界じゃない。ね、中国には中国の商習慣があり、法律がありね、企業法って言うんですよ。日本では商法って言うんでしょうけど、企業法って言います。そういった法律に沿った動き方もしなきゃいけない。じゃあそれを会計な部分ね、売り上げをどういうふうに処理しなきゃいけないかっていうところ、いろんなことを勉強しなきゃいけなかったんですよ。まあ、とにかく勉強しました。一番勉強しましたね。なんかね、いっぱいありすぎてね、大変だったんですけども、何から喋ったらいいんだろうっていうのがあって、まあ例えばその、まあ日本から物が届きますよ。半製品がね、うん、部品な状態で来るんです。で、それを中国でこう組み立てて製品化していくんですけども、その製品化する工場、それだってこう自分でレイアウト考えてね、機械をどうやって置こうかとか、ね、右から左に商品持ってきて加工するよりも左から右に持ってった方がね、工数かかんねえから、ね、原価安くなるとかっていうことも考えながら、工場のレイアウト、生産ラインっていうのを考えたりとかね。で、その、1日あたりの、生産数が、この工程ではこれぐらいできるけど、こっちの工程ではこれしかないよ。で、そうなったら、その各工程の生産調整、人員配置、全部把握しながら、計算しながら、じゃあここには何人、ここは多め、ここは少なめっていうところで人員を配置したりとか。そういったところもやりながらの営業活動なんですよね。営業活動って言ったってね、毎度様ですっていうふうに、新規開拓する前段階のものですから、まあその床材ですからね、その防火性能がどうなんだとか、そのホルムアルデヒド含有量、ジス規格は通ってるけど中国の工業規格も通過させないと国内では販売できませんから、まあそういったところですよね。いろんなとこ行きましたね。消防局にも行きましたし、商品を売るための、その、商標ですか?商標も取らなきゃいけませんっていうのもあるんで、そういう商標のところ行ったりとか、 売るためにはその梱包しなきゃいけませんよね。段ボール箱に入れて、どういう風に段ボール箱に入れるのが効率がいいんだろうとかね。ね、その段ボールの印刷はどうするのとか、段ボールのこうカット、どういう風にカットするかとか、で、実際段ボールはどういう段ボールを使うかっていうのも全部選定しなきゃいけないんですよ。全部私が選定しなきゃいけなくて、で、実際ね、日本国内でいたとしてもよ。日本国内でいたとしても、段ボールってどこで作ってくれるんだろうって、みんな知らないでしょ？日本で生活していてもね。で、それを中国でやってましたね。インターネットのない時代に。とにかく人脈人脈。あそこに行ってぶつかって、人に頼って、そこからまた繋げていってっていうようなことの繰り返しでしたね。で、まあ商売する上でそういったその契約も結ばなきゃいけないですからね。ね、当然その代理店で販売しようと思ってましたから、その各代理店とその生産者としての契約、どこまで製造責任を負いますよとか、商品の性能はここまで保証しますよとかっていうところも全部契約書を作らなきゃいけないんですよ。で、その契約書を一回日本語で作ってね。日本語で作って、で、その原稿を全部翻訳して、で、弁護士の人にそれを見てもらってね。で、その弁護士の人にその翻訳を全部修正してもらって、で、その修正した、契約書を北京大学の企業法ですよね。企業法の先生のとこ持ってくんですよ。李先生のとこ持ってって。で、これはその契約書として妥当性があるのかどうかっていうのも全部判断していただいて契約書を作って。で、それを持って、各地域ですよね。代理店を設置してくれるような、業務提携してくれるようなところをどんどん訪問していくんですよね。で、やっぱりこう日本にしかない商品でしたから、施工もしてあげなきゃいけない。じゃあ施工責任っていうところで、どういうふうにしましょう。で、その施工会社とメーカーとしてのその契約ですよね。それも結んでいかなきゃいけない。また同じことするんですよね。で、その、私だってそんな、その商品のね、保証とか、施工の保証なんてそんな全然知りませんから、学校でそんなこと教えてくれませんからね。もう全部勉強しました。とにかく本読んで勉強して、人に聞いたりとか、ね、当時付き合ってたっていうか、仲良くしてたのはニコン、ね、ニコンの、川島さんっていう方とすごく懇意にしていただいてたんで、そこでいろんなこう、進出の仕方、商売の仕方を教えてもらったりとかしましたね。っていうようなこと、ですよね。で、その中で、またその北京市内で、そのどこに拠点を設けるかっていうところで、街の中をすごくこう営業して歩いたり、こう調査して歩いたりとかっていうことをしたりとか、最終的に代理店としては大連と、瀋陽と北京と、西安と、あとその、なんだっけ、河南省のなんとかっていうところ、もう名前忘れちゃったけど、その街、だいたい5カ所ぐらいですね、代理店作りましたんで、各地域にね、出向いていって、看板作ったりとか、その代理店の店内を実際にこう施工したりとか、パンフレット作ったりとかっていうことも、まあ全部私が中心になってやらなきゃいけないぐらいだったんですよね。さすがに、最初の1年は、その、昼間、そういうその、障害活動っていうかね、対外的な活動をして、で、帰ってきて夜は、そういう報告書作ったりとか、契約書作ったりとか、翻訳したりとかっていうことをやって、最初の1年は本当に1日寝る時間が2、3時間でしたね。まあ、とにかく大変でした。わからないことがあって、問題ができて、それを解決すると次の問題ができてね。で、そのまた問題をやっつけると、また次の問題ができたりとかっていうのがありましたね。まだね、その頃は日本からどんどん輸入されてましたから、商品はあったんでね、どんどん物を作りながら、どんどん外に出しながらっていうところで、商売はできたんですけどね。で、2年目になって、その、中国国内でも、 オリジナルの床材を作ろうということになって、で床材を作る機械ね、合板を作る機械ですとかいろんな機械を日本から輸入して、中国の新しい工場を建ててね、うん、でそこで工場レイアウトをまた作って考えて、ああやってこうやってやって、でね、日産これぐらいになるからね、でそこでまた原価計算も全部やるんですよ、でその接着剤がいるってね、合板作るのに接着剤がいるって、で日本から接着剤なんか輸入できませんから、その中国国内で接着剤ってどこで作ってんのってね、尿素系接着剤ってどこにあるの、でも中国で作ってる尿素系接着剤っていうのはどうしてもホルムアルデヒドの含有量が高いからちょっと使えねえな、じゃあフェノール系接着剤使おうぜって話になって、フェノール系接着剤ってあんの、そもそも中国に行ってね、でそれをまた北京市内を歩き回るんですよ、もう徹底的に調べるんですよね、で調べて調べて工場を見つけて、その工場長と打ち合わせしてね、共同試験とかも全部やってもらって、で月産どれぐらい接着剤作れるって話になって、じゃあおめんとこでね、月産これぐらいだから1日これぐらいずつは入ってくるでしょうと、じゃあうちの工場でこれぐらいずつは製造できるから、っていうようなことでこう製造工程組んでいくんですけどね、でまあ反製品はできるの、じゃあ塗料をどうするって話になってね、表面にどんな色塗ったらいいんだ、だその中国の国民はどういう床材の色を好むんだっていうのを調べたりとか、実際その塗料はどうしたらいいんだ、どっから調達したらいいんだとかね、であれ塗料ってペロって1枚ペンキ塗ってるだけじゃないですから、5層構造になってますからね、あれ北京あの床材 の塗料っていうのは、で表面の硬さどうするとかね、いろんなことを、調べて歩いて、まあ北京、幸い北京だったんで、すべての情報が集まってる、すべての産業がそこに集まってるんで、調べやすかったっていうのはあるんですけれども、やっぱ全部自分の足で稼がなきゃいけない、自分の足で調べなきゃいけないっていうのがあって、そこも苦労しましたね。まあそういったこともやっぱ昼間やりながら、で夜帰ってきて真っ暗な工場の中、ね、電気つけて、フォークリフト乗りながら機械のレイアウト考えたりとかね、で実際に自分でこう加工しながら、こういう動き方がいいとか、こういう動き方はロスが多いとかっていうことを考えながら、工場を組み立ててって、うん、っていう時代でした。それが2年目でしたね。で3年目になるとさすがにこう製品がいっぱい出てきますから、私一人で商売するんじゃもうとってもじゃないけど1日24時間じゃ足りない、ね、36時間ぐらいないとこれ回んねえなって思ったんで、じゃあ営業マン雇うかって話になったんですよ。で営業マン雇って、じゃあその営業マンに対してどういうふうな給与計算してやったらいいんだって、で日本だとねある程度基本給っていうのがあって、ね、なんとなくわかりますよ、日本のその従業員の使い方というか給与の与え方ってなんとなくわかります。だけどやっぱ中国っていうのはその辺違ってて、社会主義国だからその国からもらうっていう部分ではなくて、新しい商売の中で給料をもらうっていうところは日本の感覚とはやっぱ全然違うんですよね。で丸々インセンティブみたいなんですよ、丸々インセンティブで売ったらこんだけ上げれるっていう、まあそういう給与形態だったようなんですけども、やっぱり私としてはその基本給っていうのを設定してあげて、でプラスその業績給 インセンティブっていうもので、補填してってあげたい、まあその中でその会社を思ってほしいんだっていうところがあったんで、まあそういう給与形態とかっていうのもその北京大学の李先生といろいろ話をしながら固めていって、人事的なところも固めていって、でそのね人民の皆さんを従業員として営業マンとして動かすためにはどうしたらいいんだろうとかっていうところも3年目はやってましたね。まあ当然その工場で生産して動いてるのは50人ぐらいのチームがありましたから、まあそういう人たちの生産管理っていうのも私はやってましたから、本当に多忙を極めてたっていうところですよね。 今考えたらよくやってたなって思いますよ。本当に本当によくやってたなと思います。これ今すごく端折って言ってますけど、本当はもっといろんなことあったんですよ。本当はもっといろんなことあったんですけど、そんな仕事の仕方してましたね。で、一番最初北京に入って2回目の展示会の時に知り合ったその中国のゼネコンがあるんですけど、中国建築コンスっていう、これ国家企業ですよね多分。中国建設公司第一公司って言ったのかなっていうところの人と、まあ、ちょっと知り合うようになって、展示会に来てくれて挨拶しに行った時に、ああどうもどうもっていうところで、まあ、なんかいい話があったらいろいろ勉強させてくれっていうところで、まあ、面識を持ったんですよね。まあ、向こうも変な日本人が来たと思って、いろいろこう歓迎はしてくれたんで、そうこうしてるうちに、まあね、月1とか、週1までなかったですけどね、何かあることにこうちょっと顔を出してね、元気ですみたいな、今こんなこと困ってるんですよねなんていうところで、いろんなとこ情報源としてお付き合いはしてた中で、日本からね、日本から北京にデパートが進出するよって話で、今その建物作ってるんだけどって、新さんそんな話聞いてるって、いや知らないですって言って、どこのデパートですって言ったら、ここだよって言って名刺見せてくれたのが総合デパートだったんですよ。で、総合デパートが中国進出第1号店だったのかな。それを北京で作るっていうところで、今その側を作ってるっていう話を聞いて、ああそうなんだってことはって、これジョイントベンチャーだっていうのは分かったんですよね。中国だけではできるわけないんで、で相手側どこって聞いたら大成建設だって言うんですよ。で、大成建設の誰とやってんのって言ったら、まあ偉い人名刺見せてくれて、でその足ですぐ大成建設のね、事務所に電話してね、突然電話して、こんなことされてるんですってなんつって、でいろいろ話聞く中で、まあ大成建設とその中国コンスは側だけ作ると、でその内装っていうのは総合デパートがお抱えのそういった内装会社も入り込んでるよっていう話を聞いて、もしそういう営業を売り込むんだったらそっち行きなさいって言われて、分かりましたってそっち行って、それで総合の内装会社、名前忘れちゃったな、担当者七尾さんっていう人だったんですけど、女性の方といろいろ話していく中で、やっぱりその総合デパートとしてもある一定のレベルの建物を作ろうと思った時に、中国では建材が足りないんだと。で、そうやって日本から持ってきてる製品だ、なんぼね中国で加工してるとは言っても日本から持ってきてる製品だと。で、元を正せば永大産業であり大建工業の床材をもらってきてっていうか、安く買って中国で製品化して売ってますから、そんなにいいものが来るんであればぜひ使いたい、もう渡りに船みたいなね、そんな感じで商談が進んでいって、で今どれぐらい供給できるって話になったんですよ。いやで今現状として、北京にある製品も半製品も全部含めてこれぐらいありますよ、それ全部よこせって話になって、全部ですかみたいな、全部、いやそれは困りますとね。私もその頃はもう中国各地に代理店展開してましたから、その分も確保してあげなきゃいけなかったんで、全部は無理だ、でもこれぐらいだったら提供できるし、あと日本にどれぐらいあるかっていうのもちょっと打診してみると、でもうあればあるだけその床材使いたいから、とにかくこっち優先してくれっていう話で、もうとんでもない商談が舞い込んできたんですよね。うん、もうホクホクでね、会社帰ってきて、もう社長にすぐ電話かけてね、お疲れ様ですって。で、稲荷です、お疲れ様ですって。いや、実はこれこれこういうわけでって、報告書も送りました。そのね、報告書だって、今だったらメールでしょ？違いますからね。ファックスですよ。ファックスです。ファックスで報告書送るんですから、当時は。それで、まあ、今どれぐらい確保できるか、まず数だけでもすぐ送ってくれっていう話をしたんですよね。で、まあ、あんま社長はね、いい雰囲気じゃないんですよ。いやなんか嫌な予感すんなと思ったら、まあ次の日社長からその回答が来てね、ほんだら実はもうその中国に供給できないって始まったんですよね。えっつって、なんでですって、 ほんだら、その日本の建材メーカーのそういった規格外の品物 B 級品っていうのを一回本社が買い取って、でそれを北京に売って、で北京から代金をもらってっていう風に資金を回してたらしいんですね。でさすがにもうその頃っていうのは建築バブルも弾けちゃってるし、その中国から輸出するもの、中国から日本のメーカーに輸出するものもどんどん数が減ってきてるんですよ。で当然会社としても本社としても売り上げが下がってきてる。で新しい事業ではあるけれども、ちょっと資金繰りきつくなってきてるんだと。で、日本の各メーカーにおいてもすぐに出せる商品、その中国で売れるような価格帯に設定できる B 級品っていうのももう底ついてきてるんだと。おかげさんで倉庫きれいになったみたいな感じで、そこついてきてるんだ。で次に売ろうと思うものはもうちょっと高い B 級品じゃないともう持ってこれないんだ。でそうすると本社としてはそれを買えないんだと、資金がないからっつって、で結局そのもうこれが最後のコンテナねっていうのを2本ぐらい輸入してもらって組んで、あのもう全然その祖豪が要求する数を収めきれなかったんですよね。でそれ七尾さんに謝ってさ、すいませんっつって、でまあ今提供できるのはここまでしかないですっつって、 で結局何階建てか忘れましたけど、7階建てか9階建てぐらいのでかい新築の、あのデパートで、本来は全部ね、各階全部使う予定だったんですけど、あの地下1階のフードコートと、あの2階と3階の婦人服売り場のテナントのところあるじゃないですか、そこだけにとどまっちゃったんですよね。なんかせっかくのチャンスをすごく逃した気分で、その時はすっごい悔しかったですね。もう何年もかけてずっと人脈をつなげてね、やっててようやく目開いたと思ったところで、その仕事が完遂できなかったっていうのはすごい悔しいなっていう思いがありましたよね。でまあそのそごデパート、開店する時もね、その中国第一コンスの方に呼ばれて、落成式おいでよって言われて、いわゆるテープカットあるじゃないですかね、テープカットの後ろっ側、後ろっ側の端っこの方でね、私の位置からではそのテープカットなんか見れるわけではないんですけれども、一応そこに携わったっていうところで立ち位置くれて、オープンしてお客さんがわーって入ってきた時っていうのはやっぱちょっと感動しましたね。涙出ましたね。嬉しかったですね。あの時はやったなっていうふうには思いましたよね。と思ってたのもつかの間ですよ。やっぱりこう日本から供給できなくなるっていうところで、メイン商品がなくなった。で中国国内でも国内産のものを作ってたけども、まあ、日系企業が販売するっていうところまでのレベルにはない。うん、やっぱそのね、せっかく開いた代理店に対して物が供給できないっていう風になったんですよね。で今後どうするよって、で国内生産のものをもっと強化していいものを作るかっていうけれども、やっぱりその製品化するまでの体力はなかったんですよね、その会社ドーランバーにはね。でそこまでマンパワー割けないしっていうところで、その一日の生産量っていうのもすごい少ないものになっちゃう。でせっかく広げたこの代理店っていうのもね、供給できないですから、まあ、結局その代理店を閉じていかなきゃいけなくなっちゃったんですよね。で、まあ、そんな中でこう縮小していかなきゃいけないっていうところで、10年に1回の合弁契約の切り替え時期が来たんですね。合弁会社ですから、中国の会社と日本のそのドーランバーという会社が合弁契約を結んで10年間この体制でやっていきましょうっていうのを決めるんですけど、でその切り替え時期が来た時に、まあその営業分野っていうのを、中国語に中国側に明け渡すっていう、ことになっ ちゃったんですよね。まあまあ、その時もすごい残念でしたね。ものすごい苦労して体壊してまで、せっかく広げた販路、せっかく調査した市場、ね、温まってきてる市場の中で、まあ小さい規模ではあったけども、それなりにその日本から持ってきてる床材、ね、日本の輸入建材っていうのを扱ってるのは知る限り私だけでしたから、当時。他にもダンタニ産業とか AP フロアとかっていうのも、その上海でブースは広げてましたけど、そこで商売にはなってないんですよね。ブースはあるけど誰もいないみたいな感じで、誰かが常駐してるわけでもないし、ただこう商品見せてるだけっていうところで、実際にこう物を動かしてるのは私だけだったんです。私の知る限りではね。そこまでやったのに、その全部中国側に持ってかれて、しまうっていうのはすごい悔しかったんですよね。もう本当に悔しかったです。で、会社としてはそのまま中国に残って、その工場の、生産管理をする人材として、やってくれって話だったんですけども、私そういうその生産技術の方は全然やってませんでしたから、とにかく中国市場っていうところしかやってませんでしたから、指導するまでの立場にはなれないよということで、まあその会社を辞めるっていう決断をしたんですね。今思えばね、その決断はね、失敗だったね。失敗ですね。それが、1997年でしたね。1997年、香港が返還されるっていう年でした。ね、その後ね、2年ぐらい頑張ってれば北京オリンピックの話も出てきてね、そこからまたドワーンと建築バブルが来て、ね、その頃まだ私がこう、当時の市場を守ってればね、今頃ね、とんでもねえことになってたんでしょうけどね。その時の決断っていうのが、まさに人生の分かれ道、岐路だったっていう。今思うとね、ものすごい岐路だったなっていうふうに思いますよ。まあね、そこで中国に残るっていう決断をしていたら、今ここでポッドキャストはやってないんで、今があるべきための決断をそこでしたんだなっていうところでは、まあまあ、後悔ではないですけどね。後悔はないですけれども、選択、人生の分岐点の一つ目だったのかなっていうふうに思いますよね。ものすごい大きい、分岐点だったなっていうふうに思いながら、まあ日本に帰ってきましたね。まあ日本に帰ってきてね、まあ当然、日本でも働かなきゃいけないっていうところで、今度は日本人が日本人として、サラリーマンをするっていうことになってくるんですけれども、ここでね、大きな落とし穴があるんですよ。ね、笑っちゃうような落とし穴があるんですけれども、この話の続きはまた次回というところで、その時が年齢で言うと、28ですか。28歳ですね。その頃かね。計算合わねえな。28。25でしょ。で、6789か。1999年帰ってきたのは。25の時が95年で、26、27、28、1998年に日本に帰ってきてっていうところですね。やっぱ28の時ですね。28、29、それぐらいの時ですね。新たに日本で働き始めるっていうところにはなるんですけれども、大きな落とし穴が待っていたというところは、また次回に続けていきましょう。まあ何やかんやっていうところでね、もうかれこれ1時間喋っております。今日のところはここまで。また次回、次回の、収録の時はね、もうちょっとこうコロナ明け、いい雰囲気になってるんじゃないかな。北海道も朝晩も冷え込まず、もうちょっとこう初夏な感じ、それも楽しめる季節になってきてるのかなというところで、今日のところはここまで。また次回。それでは皆さん、さよなら。 マスクしたまんまくしゃみするとさ、意外と口臭いの分かるよね。では。